今日は詩編の32編です。このところには罪が許された喜びが語られています。一節のところに、幸いなことよ、その背向きを許され罪を覆われた人はと出てきますけれども、おそらくこれはダビデがバテシバとカインの罪を犯した、しかしその後に主なる神様が許してくださった、その許しの恵み、そしてまた喜びがこの32編に記されてあります。幸いなことよという言葉が一節二節に繰り返されて出ているわけですけれども、私たちも罪を犯すということがあります。しかし罪が心の中にそのまま残っているならばどうなのか。3節には、私の骨は疲れ切り一日中うめきました。そしてまた4節にも、見てが私の上に重くのしかかり骨の髄さえ乾ききったからです、というような罪の痛みというのが心の中に生じ、それはもう重苦しくなってしまうわけです。私たちは罪を犯してしまうという弱さがあるわけです。しかし問題は、その罪を自分の心の中にしまっていて、それは本当の喜びを得るものとはならないということです。むしろ自分自身を苦しくしてしまう。10節を見ると、悪しき者は心の痛みが多いとあるわけです。表面的には幸せであり、そしてまた喜んでいるように見えていても心の痛みが多い。もう3節4節のようなことが心の中に起こっているということであるわけです。じゃあどのようにして私たちはそれを解決することができるのか。それは5節の中頃に、私の背向きを主に告白しようという言葉が出てくるわけです。ですから私たちはその罪を自分の内側に留めておく必要は一つもないわけです。神様はすべてをご存知である。神様は全知の神であり、すべてのものを知っておられる。ある人は、それこそ神様は真っ暗闇の中の黒い岩の上に這いずっている黒い蟻さえも見つけることができるというふうに言われてました。もう私たちの心の中にあるその罪をも神様はご存知である。じゃあどのようにして解決できるのかっていうと、この5節のところにある私の背向きを主に告白しようということであるわけです。それは6節のところに、それゆえ敬虔な人は皆祈ります。神様に告白をする、それは祈りを持って私たちは告白することができるわけです。私は罪を犯しました。ダビデもおそらくは神様の前に心を注いで祈ったことであろうと思います。5節の終わりを見ると、するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。なんと神様はその罪を告白するならば罪の咎めを許してくださる。罪の咎めとあるわけです。もう罪がもうチクチクと心を突き刺す、もうそれこそトゲのようにですね、痛む。私も小さなトゲが足に刺さっていたという経験があるんですけれども、もうごく小さい、非常に小さいものであるんですけれども、歩くたびにそれが痛む。罪も同じです。それは小さなものかもしれない、しかしそれがトゲのように刺さって、十節にある心の痛みが多い。ですからそれを取り除かなければならないわけです。背きを主に告白する、敬虔な人は皆祈ります。人に言う必要は全くないわけです。まず神様にそのことをお祈りをする。そうするならば神様は真実な方であり、私たちのその罪を許してくださる。そのことは新約聖書のヨハネの第一の手紙の1章の9節にも 記されてある言葉です。ですから私たちは罪を神様に告白する、そうするならば私たちは許されます。そして7節の終わりを見ると、救いの歓声で私を囲んでくださいます。イエス様は一人の罪人が悔い改めるならば天で大いなる喜びがあるということを言われました。本当にその罪の許し、神様によって許されるのは、それはもう救いの歓声が上がる。そして10節の後半のところにも、主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる、全く違う生き方ができるわけです。もう苦しみもだえて干からびて生きる生き方をするのか、それとも救いの歓声が上がり恵みがその人を囲んでいる生き方をするのか、それは私たちのこの主に対するところの信頼、また罪の告白にかかっているということであるわけです。11節に、正しい者たち、主を喜び楽しめ、そして喜びの声を上げよとあるわけですけれども、神様が与えてくださる一番大きな幸いは何かっていうと、自分の過ち失敗が全て許される、そして喜びが心の中に与えられる。クリスチャンの最大の特権は何か、11節にある主を喜び楽しむということであるわけです。そしてダビデはその体験が与えられた。本当に罪が許されて、もう彼はもう主を喜んで、そしてそのことを自分の楽しみとした。これほど大きな祝福は絶対に他にはないわけです。私たちもまたこの救いの喜びを自分のものとさせていただき、また心から主に感謝を捧げさせていただきたいと思います。